さて、第1火曜日の4時台、マイスイートガーデンをお届けしていきます。この時間はサンダーグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいて、いろいろお話を伺っております。今日はサンダーグリーンネットから村田悦子さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神戸市北区有野中町から今日お越しいただいて、雨は大丈夫でしたか、来られる時は。
午前中ね、サンダに母がいるんですけど、
はい、
そこに行ってたので、
じゃあこちらに、はい、来られて、
ちょっとわからないです。
そうです、はい、ちょうど3時台はちょっとスタジオの外が暗くなって雨がひどく降ってたようなフラワータウンなんですけどもね。
あ、そうです、ごめんなさい。
いえいえいえ、場所によってね、今また違いますからね、はい、お天気がね。今日はいろいろお持ちいただいてびっくりしました。スタジオに大きな大きな、これは
冬瓜です。
大きな冬瓜ですね。
2本植えて、8個収穫しました。
はい、8個、
はい。
で、ほとんどがこの大きさですか？
これは中ぐらいですね。
30センチぐらいありますけど、これが中ぐらい。はい、大きいのは、
もう一回り大きいのが2、3個取れました。
あ、そうですか。はい、今日はそのお花、それからお野菜が元気に育つポタジェ。
はい。
ポタジェっていうのは、
ポタジェはね、一応フランス語なんですけど、英語で言ったらキッチンガーデンなんですけどね。ポタジェの方がキッチンガーデンよりちょっとおしゃれっていうのか、装飾的な感じで、キッチンガーデンの方が実用的な感じだと思います。
なるほど、そうなんですね。
私のお家は、どっちかいうとキッチンガーデンです。
あ、そうなんですか。はい、実用がかなり伴って、
はいは
い、
ポタジェは、ちょっと響きがいいだけで。
これはいつぐらいから皆さんそういうふうにおしゃれになったんでしょうね。
そうですね、でもなんかもうイギリスとフランスなんかはだいぶ前からずっとそういう菜園はあるみたいなんですけど、やっぱり皆さんなんて言うんでしょうかね、
園芸がガーデニングになっていったように。
そうそうです。それで、あとやっぱりね、花より団子っておかしいですけど、お花も咲いて収穫もできてっていうことで、
は
い、
や
っぱりポタジェも人気なんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、家庭菜園って言ってしまったらちょっと味気ないところがある。
そうです、おしゃれじゃないですか。
それがキッチンガーデンになって、で、今はポタジェ、
はい、
そういう流れが、
布引きのね、ハーブ園に行ったらね、
はい、
おしゃれなね、キッチンガーデンとかポタジェの
見
本みたいなのがね、あります。
そうなんですか。はい、じゃあよく行かれて参考にもされたり、
たまに、
そうですか。今日そしてお写真もお持ちいただいたんですけど、去年の収穫、秋のすごいですね、可愛らしいのがいっぱい、おしゃれにまとめて、
ね、ちょっとだけちょっと
ご紹介いただいていいですか。さつまいもさんもあります。
それとね、
はい、
これは真ん中は鷹の爪。
鷹の爪、そうですね、
はい、で、柚子と
柚子、はい、
で、手前がラディッシュ、
はい、
ちょっとちらっと見、
はい、はい、見えてますね、
それとパセリと、なんて言うんでしょう、ちっちゃなサラダ菜みたいな感じのね。
はい、はい、何種類ぐらい植えてらっしゃるんですか？
お野菜ですか？
はい、
結構
ね、この収穫を見ると、じゃあまずはちょっと季節を区切って、今の夏、この夏はもう冬瓜をはじめ、
きゅうりにお茄子にトマトに、
はい、もう本当に夏野菜ですね、
はい、ここに入ってるバジルとか。
あ、今日お持ちいただいたブーケは
これね、
お野菜のブーケですか？
はい、お野菜っていうか、
はい、
タッジマッジって言ってね、
はい、
中世の頃にね、なんていうか、薬よけっていうんですか、魔よけ、
はいはい、
のためにね、持ち歩いてたハーブをいっぱい主題なんですけど、ハーブがこう殺菌効果とか
防虫、虫よけになりますね。
そう、なので、なんか昔はね、これを持ち歩いて、悪魔払いっていう、悪霊払いとか、そういうのをしてたみたいです。
あ、そうなんですか。
で、それがでね、なんか今コロナでちょっと怪しいから、
は
い、
そうですね、
こんなんいいかなと思って作ってみました。
あら、タッジマッジ、
マッジ
どこの言葉なんでしょうね。
どこの言葉でしょうね。なんかおまじないみたいな言葉なんですけど、
ね、そうですね、うん、いやすごく可愛らしいブーケになってて、今日お持ちいただいて、あ、可愛いと思ったら、そういう意味合いもある、
はい、ちょっと
ブーケなんです。香りは確かに
半分以上ハーブなんですけど、ハーブも植えてるので。
ハーブはどんなものを植えてらっしゃるんですか、
ね、
今日お持ちいただいたのが
オレガノ、はい、
タイム、
はい、セージ、
はい、
それからこの何でしょう、これ何だったっけ、さっき言って自分で言うと忘れちゃった、
はい、
バジル、
バジル、はいはい、
バジル、それからね、
はい、
何でしょう、まあそんなんかな。
うん、すごくいい香りがします。
あ、いい香りがしてるのはね、
ええ、
多分このこのお花もど忘れしてしまいました、
はい、
とバジルだと思います。
あ、そうですか。
ちょっと匂ってみてください、
はい、あ、爽やか、食欲出てきますね。
うん、それなんかね、だからやっぱりそれぐらい匂いするから、やっぱり虫除けとか、
そうですね、
悪霊っていうんですか昔はそんなに使ってたのかなと思って。
本当ですね、 ですね、うん、でそこにちょっと
そう、アジサイとか
をつけて、
はい、
すごくセンスよく、
いえいえ、 あったものをまとめてきました。
やっぱりでもお庭にこういうものが咲いてると、こうご自分でやってみようかなというお気持ちも。
そうですね、私はね、なんかね、その作るまでがなんか面白くって、
はい、
なんかよくみんなに怒られるんですけど、行けておしまい、はい、作っておしまいでなんか2日か3日で忘れちゃうような人なんです。
まあ、でもそれもありですよ ねえ、そ、でもたくさんのお野菜作ってらっしゃるから、はい、それはどうされてるんですか。
それはね、バジルだったらバジルソースとか、
あ
と、はい、お芋さんだったら、うん、スイートポテトとかね、あと柚子だったら柚子のマーマレードとか。
忙しくないですか。
いや、
次から次へとできますよね。
私は、はい、もう夫と2人だけなのでね、もうそれちょうどいいです。
あ、
でこの度のコロナで出かけられなかったですよね。
そうですね。
で私は、まあ、こんなん言うとおかしいですけど、畑とかね、お花があってね、随分自分はそれで癒されたっていうか、暇つぶしってちょっと言葉が悪いですけれども、楽しめました。
それはね、うん、皆さんおっしゃってます、
はい、
ネットにも出てたんですけども、
はい、
やはりこうガーデニングをされてらっしゃる方は、
うん、
家にいることが苦痛ではなかったって。
あ、そうです、はい、有効に使いました、
ね、
はい、
ですから例えば今日朝もうすぐにお庭に出ていろいろ見て、
うん、そうですね、まあ、あまり早く起きなかったら、まあ、暑くなってますから
ね
早起きしないといけないですけど、もうそういうなんかお世話をするっていう余裕がなくて、夏すぎてね、もうお水を撒くので精一杯ですね、
はい、お話が途中になりましたけど、はい、じゃあまずは夏場は今本当に皆さんが楽しんでらっしゃる夏野菜、
はい、
秋は先ほどご紹介いただいた、さつまいもだったり高菜爪だったり柚子、
はい、
それから、ラディッシュなどありますね、
うん、
冬場は何がありますか。
大根とかね、
はい、わ、すごい、
ほうれん草とか。
大きなのができるんですね。
もう本当にね、なんて本当に見ていただいたら笑われると思うんですけど、普通の畑です。
おお、はいはい、
だから周りだけね、おしゃれに枕木でこうちっちゃい花壇を作ってますけど、ちょっと奥の方に行けば畑です、
本格的な、
はい、
だからしっかりとしたお野菜ができる、
はい
はい、例えば大根だったらどのぐらいの長さが。お、すごい、50センチありますね。
そうですね、40センチはいきますね。
ね、すごいですね、
うん、あと私のね、弟のお嫁さんが JA に勤めてますのでね、は
い、じゃあいろんな情報が
そう、それで試しにね、植えてみてお姉さんって言って、
はい、
余った苗をもらったりしてね、
はい、
ブロッコリーとかね、カリフラワーとかね、
白
菜とかね、そんなも植えました。キャベツも。
そうですか、
はい、
今までで残念ながら失敗したっていうのありますか。
結構あります。
あ、結構ありますか。例えばどういうことでどんな失敗になるんですか。
なんて畑のね、相性みたいなのが、保水性とか、
はい、
こう 酸性アルカリ性とかいろいろあると思うんですけど、私のお家の畑はあのおナスがあまり大きくならないです、
はい、あまりというのは例えばどのぐらいになるはずが、
普通のサイズにはなるんですけどね、それあんまり大きくならなくって、あの以前はね、あの夫 の, あの両親がね、畑をしてたんですけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんは上手に作ってました。
その場所でですか、はい、あ、そう、
だから私が下手なのかもしれないけど、
あの全然私分かってないんですけど、はい、同じ土に別のものを植えていってもいいんですか、
うん、あ、別のものっていう、
はい、同じ場所に、ああの夏場取れた、うんうん、あのものの場所に今度は冬のものを植えていくと、
あの本当はね、連作障害って言って、
あ、やっぱりあるんですね、
同じところにね、あの、はい、同じ種類を植えない方がいいんですけれども、
はい、うん、違う種類だったらいいんですか、
違う種類がいいんです、でもね、あのやっぱり知力が落ちるっていう、あのものもありますからね、
はいはい、
あまりこうあの栄養がね、あのお野菜に行ってちょっと
土が痩せてしま
ったら、痩せてしまって休ませないといけないっていうのもあるみたいです、でもそんなんしてたらね、そんなに広くないですからね、
あのプロの方じゃないのでね、
うん、はい、だからやっぱりもうなんか知らないけど変わったものを見つけたり、これおいしいよって言われたらね、なんかこちょこちょこちょこちょ植えてなんか植えすぎじゃないって言われるぐらい植えてます。
でもそれでもちゃんと収穫はできている、
それなりにはできます。
そうですか、うん、楽しいですね、やっぱり。
そうです ね、あの若い頃はね、あの父とか母とかね、あのまあ言ったらこうお年寄りがね一生懸命畑してるのを見ててね、はい、なんであんなに一生懸命するのかなって思ってたんですよ、はい、何が楽しいって失礼だけどもどうしてあんなにこう情熱を注ぐんかなと思ってたんやけど、いざ自分がね、あの似たような年になったらね、やっぱりね楽しいですおかしいです。
これはね、年齢というよりも、まあ、お仕事とかでお忙しい時期を、うん、あのちょっと落ち着かれた時間になってくると、だから学校なんかでもやっぱりあの植えて収穫して、うん、自分たちでサラダ作って食べたら美味しいですからね。
そう、あの孫がね、はい、あの小学校でトマト、ミニトマトを作って、はい、でなんか知らないけどいくつ収穫できないのか知らないけど、私と夫に一粒ずつくれました、はい、
持ってきてくださった。
わ、なんか袋におじいちゃんおばあちゃんって言って一個ずつ入れてね、だからやっぱり嬉しいのかなと思って。
そうですよね、う
ん、食べてって言って、なんかお盆にね持ってきてました。
あらあら、そうですか、はい、上手に行き来もできてらっしゃる。
そうですね、なんかあまりしょっちゅうこう
今はこの時期ですから、
今はちょっとあれですけどね、はい、あのなんかあ、やっぱりちっちゃなこんな子でもやっぱ分かるんやなと思って、
ね、そうですね、特にトマトは色が真っ赤だからね、うん、嬉しくなりますね、
う
ん、
そうみたいです。
そうですか。でオープンガーデンはいつ頃からされてらっしゃるんですか。
私はね、去年初めてやって、
はい、
で今年はちょっとできなかった。
あのオープンガーデンそのものがね、はい、中止になりましたからね。
だから2年前からかな。
そうなんですね、はい、どんなお庭にこうしていこうと思って作られたお庭ですか。
ねえ、なんかこうあの全ちょっと若干広いのでね、全部を一気にできないので。
かなり広いですよね、まあ、お写真拝見してますと
なのであの教えていただいた方にね、自分の好きなコーナーを作りなさいって言われて、
あ、はいはい、
あのこのベンチが載ってる写真がありますよね。あ、
ございますね、
はい、ここを一生懸命やっています。
ご自分のお好きなゾーンとしてベンチを置いて、
はい、
は
い、
そしてあとはどんなものを周りにと思って。
私は今はね、白いバラとクレマチスと、
はい、あ、はい、
割とねあの優しい色が好きなので、
あ、はい、
あの白とかピンクとか、
あ、淡い色ですね、
淡い色 の, あ, のあまりきつくないようなものをたくさん植えてます、でなんかこう暇な時はちょっとね涼しくなったり気候のいい時はそこでね、あのお茶を飲んでます、
まあ、ハーブもこの辺り、
はい、あのハーブティーもね、カモミールとかも植えてるからね、
いいですね、
あのハーブティーもしたりします、
はい、そうですか、はい、やっぱりハーブがあるとあの虫さんは
どうなんでしょうね。カモミールはね、でもね、アブラムシがいっぱいつくのでね。
あ、そうなんですか。
だからカモミールにアブラムシが寄るから、はい、あの他のところに行かないからっていう
で植えてらっしゃる方も
いるみたいです。
あ、面白い使い方。なんか
ね、コンパニオンプランツって言ってね、
はい、
あのこう野菜の組み合わせでね、
はい、
バジルとトマトだったら、
ええ、
あのバジルがトマトの、余計な水分を吸うんですって。
あ、そうです
か。そしたらトマトはあの
割れないんだ、
なんていうか甘くなる。
あ、そうか、水分が少なくなると、うん、そうですね、う
ん、みたいな感じだって言われてますけど、そうよくわかりません
バジルとトマト、
うん、とかね、なんかいろ豆科でも結構なんかそういう、あの組み合わせがあるって聞いたんですが、私はあんまり何も考えてないです。
いやいやいや、
そこまで考えてないです。
面白いですね、うん、そんなことを考えると奥深いですね、うん、ガーデニングもね。
なんかね、あの組み合わせで、あのお互いがよく成長するような組み合わせがあるって聞きました。
だ逆に寄せ植えで反発し合うものもあるかもしれませんね。
そうですね、うん、あのお水が好きなのとお水が嫌いなのと一緒には植えれないから。
そうなんですね、はい、科学ですね、こちらもね。
そうですね、よ、突き詰めたら
ね、
でもそこまで思ってません、
ね、もうま、経験上ね、皆さんもお話もされるでしょうし、うん、結果聞いたらそうだったんだなっていうこと、うんうん、でもそれ以上にさっきおっしゃったように、本当にこのコロナ禍で皆さんね、あれはダメ、これはダメっていう、こうマイナスの言葉を使いがちですけども、うん、お庭に出て、わあ芽吹いてきたね、大きくなってきたね、色づいてきたねっていうプラスのことをもらわれてると、やっぱり元気なんですね、
うん、そうですね。なんかすごくあの癒されるっていうか、あ、この趣味があってよかったなって思いました、
これも昔からですか、ずっとガーデニングは。
そうですね、あの退職してから、ここ4、5年5、6年あの、ちょっとまた復活っていうか力を入れてますけど、しばらくは本当にもうあるがままっていうか、そんな状態
しばらくは、
はい、
でもこれから今おっしゃったようにポタジェというおしゃれな収穫もあるお野菜もまだまだ、何かこう植えたいなってものありますか。
結構いっぱいあります。
あ、どんなものですか。
どういった、あのね、そこに種があるんですけど、
あ、今日、はい、ちょっと種を袋から持ってきてくださった、何でしょうか。あ、だいぶ今日仕入れてこられたんですか。
いやいや、お家に、お家にあるんです、
はいはい、これから植えてみたいと思ってらっしゃる。
あの、ね、菜の花とか美味しいですよ。
菜の花、はいはい、そうですね。
このね、ターツァイっていうのも中国野菜なんですけど、はいはい、炒めたら美味しいです。
うん、葉物って難しくないんですか。割と簡単にできるんですか。
簡単ですね、これ。
あ、そうですか。
あと私はあのこの株がお気に入りです。
は
あ、のなんて言うんでしょう、エビとかね、そういうものと炊き合わせするのが好きです、
あのご自宅で作られても上手に、
はい、これ
真っ白い柔らか、大きいですよ。
これぐらいになります。
今出てきてくださったの、
はい、
12、3センチありますね。
まあ、
10センチぐらい
ほっとけば、
ね、乗りますよね、
はい、
すごいですね。わ、
結構いろいろあのなんて言うんでしょう、こう筋に巻いて、順番にね、間引くんです。
あ、間引いて、
はい、
はい、
そしたらだんだん最後の方になったらこれぐらいな。
ああ、やっぱりその手間をかけて大きいものが取れるようにされてらっしゃる、
はいはい、
お家で取れた株は美味しいでしょうね。
美味しいです、柔らかくて。
ああ、キリがなくいろんなことをお伺いしたくなりますけどもあの今日はリクエストいただいているので、はい、そのお話も最後に伺いたいんですが、今日はあのチューリップのサボテンの花、
はい、
これをリクエストしてくださったのはどんな思い出といいますか、エピソードがあるんですか。
あのね、昔高校生ぐらいの時にあのオフコースとかチューリップとか、
はい、そうでしたね、
ユーミン、荒井、はい、荒井由美さんの時代とか ね、
はい、そうですね、
あとさだまさしさんとかね、
はい、
かぐや姫とかね、でそれのかぐや姫の前のあの伊勢正道さん の風とかいう時代、はい、あの辺ぐらいからなんかすごいニューミュージック言うんですか、
はい、ニューミュージックだったりフォークだったりですね、
あの時代がちょうど、青春っておかしいですけどね、自分がその音楽よく聴いてた時代 で、でその時も聴いてたんだけど、あのドラマでね、
はい、
あのリバイバルっていうんですかね、
はい、
あの
ドラマのテーマに使われました ね
江口洋介さんのドラマでね、はい、あったでしょ、でそれで、あ、 私こんなの好きやったんやわと思って、その時にまた
久々に聞かれて、
聞かれて聞いて、あのその時のことを思い出して、
あ
いろいろ調べてて、あサボテンの花も好きだったなと思って。
あそうなんですね、はい、それからはあのまたそのドラマももうずいぶん前になりますので、はい、しばらくは聞いてらっしゃらないですか。
うん、長いこと聞いてないです、オフコースとかも好きですけども、チューリップも好きでした。
はい、やっぱりこうやって久々に聞くと、そのドラマで出てきた時に当時のご自分も思い出されました。
ドラマの時はね、ドラマの時代は覚えてない、あの思い出さないんですけど、やっぱり中、高校生大学生の頃を、ね、思い出します。
はい、どんな学生さんだったんですかね、どんなことを楽しんでらしたんでしょうね。
私はねもうすごい京都までね通ってたので。
サンダからですか。
そうなんです。
わあ大変だ。
母に5時に起こしてもらって、
はい、
あの福知山線で通ってました。
そうですか。もう
ゼミの先生が、あの教育実習に来た時に旅行やなって言っておじいちゃんの先生だったんですけど、わしは疲れたって言って。
そうか、母校に行かれるので、うんうん、それをこうあの見に来られた時に先生が京都から来られて、
先生はすごいな頑張ってるなって言って。
やっぱりね、そうですね、
そうですね。だからなんて言うんでしょう、その福知山線が福泉殿下になるのを夢見てました。
まだ通ってらっしゃった時には
単線です。
あそうですか、はい、そんな中通われた、はい、そんな時代を思い出される一曲、じゃあ一緒に聴きながらお別れしたいと思います。今日はいろんなお話ありがとうございました。はい、今日お越しいただきましたのはサンダグリーンネットの、神戸市北区にお住まいの村田、悦子さんのお話をお届けしました。では最後に、今リクエストいただいたチューリップのサボテンの花聞いてお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。